よりによってこのタイミングでちょっと喉を痛めてしまいました。ついてないなと思いながらですね、まあ一つだけ役に立つとすれば、今日の説教の登場人物の声に少し似せられるかなって、それくらいです。もうあとはもうご迷惑がかからないようにずっと布団の中にかぶっとこう、寝とこうと思います。中田神父が定期購読している冊子があります。福音宣教という冊子です。最初に購読し始めたのはいつだったか思い出せませんが、購読のきっかけはお恥ずかしいものでした。ある先輩がその雑誌を手に持っていたのを見て、あ、持ってるだけでかっこいいなと、そう思ったからです。中身がどういうものかも知らず、とりあえず定期購読の注文をしました。この冊子は年間テーマを掲げて、それに合わせて発行されています。興味のない年間テーマ、まあそう言ったら編集部に申し訳ないんですけど、まあその年間の連載の年もありますが、解約しない理由は、変わらずページを割いてくれている主日の福音解説があるからです。いつも読みやすく解き明かしてくれています。そして今年の主日の福音解説は、偶然私たちが黙想会の指導司祭にお呼びした山下神父様でした。ですから今年1年間は、他の記事がどうであれ購入した甲斐がある1年になりそうです。その解説を参考にしながら、今週の福音朗読から糧を得たいのですが、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。これを聞くと、イエス様ずいぶん冷たい人だな、人間味がないじゃないかと思われる方もいるかもしれません。ただこの招きがどんな時代になされたかを考えると、一定の理解が得られるでしょう。当時は迫害が迫っていて、自分はイエス・キリストを信じるキリスト者だと公言すれば、自分が迫害を受けるだけでなく、父母にも迫害が及ぶ可能性があったと思います。その反対に、父母がキリスト者になった場合も、息子娘に迫害が及ぶ可能性がある。その中での招きですから、迫害に恐れをなしてキリスト者になることを捨てる人がいるのは、まあふさわしくないかもですが、無理はないことです。司祭が司祭に迫害を受けた面白い話を一つ入れましょう。私は30歳前半後半かな、後半までタバコを吸っていましたが、当時赴任していた大田尾小教区で島内のロードレースに誘われ、10キロロードレースです。タバコを吸っていてはまともな練習を積めない という結論に達し、思い切ってタバコをやめたのです。その話を佐世保地区の司祭会議で、休み時間にちょっと話を振ったところ、朝子教会におられた先輩神父様が、福江教会にもおられた主任神父様です。おい、タバコやめたってな、タバコやめんでもマラソンぐらい結果は出せるやろうと言われました。そう言われたので、もう一つやめた理由を付け加えました。先輩、タバコを吸い続けてる人は死ぬ時呼吸困難になって死ぬそうですよ。私はそんなの嫌ですよ。するとさらにその先輩は言うのです。根性なしが、死ぬ時のことまで考えてタバコが吸えるか。確かにその先輩は根性が据わっていると思いますが、タバコは嗜好品ですから、根性とか信仰とは関係がないはずです。私はあの時やめておいてよかったと今でも確信しています。迫害があってキリスト者になることを断念するのは確かに私にふさわしくないかもしれませんが、現代はどの家庭に生まれても信仰を本人の意思で選べて、キリスト者になったからと迫害で住まいを追われたりしない時代です。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない、このイエスの招きは通用するのでしょうか。イエス様は21世紀にはもはや通用しなくなるような招きをしたのでしょうか。中田神父は人生の中で3度これは死んでいたかもしれないなと振り返る場面があります。その経験からイエスを選んで生きること、キリスト者として生きることは父や母を愛するのとは重さが違うと考えます。愛するにも重さの違いがあり、イエスの招きは現代でも生きていると、私の体験からはっきりそう伝えられます。死ぬかもしれないと思ったその3つとは、小学生の時川遊びをしていて割れたガラス瓶に足を突き刺し失血死したかもしれない、そういう危険があったということ、司祭になって間もなく青年会でキャンプに出かけたくさんお酒を飲んでしまい、丘の崖といいましょうか、キャンプ場の崖から足を滑らせて10メートル下に転落しました。幸い青年たちに見つけ出してもらって手当てを受けて助かりました。その2階の手すりくらいからストーンと落ちたんです。そして最後はお風呂に入ってお風呂から上がった時にヒートショックにあって、当時のまかないの方に適切な解放をしてもらって息を吹き返したことです。生かされたのだという体験は全ての恩を、父母の恩とか全ての恩を超えると思います。命があるから何かの働きやお返しができるのです。命を落とすことなく今に至っているのは、周りの人を動かし助けてくださったイエス・キリストです。 3度の命拾いが私にとっての誰よりもイエスを愛する重さの源です。3度生かされたので自分の十字架を背負うことができます。イエスのために命を失うことができます。私が命拾いするたびに神様から使わされたそれぞれの人は当然命の恩人です。使わせてくださった方ですから、まあ預言者と言ってもよいでしょう。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受ける。正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。私の命の恩人は今なお生きています。ですから私には正しいものを正しいものとして受け入れるその日まで生き続ける責任があると考えております。